中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビュアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、久しぶりにゲストなしで、
はい、
まあ、2月の議会があったということで、はい、まあ、2月議会の振り返りとですね、まあ、後半、うん、あるいは週次回にまたいでですね、この1年間の振り返りということ、まあ、放送とか中村さんのプライベートとかも含めて振り返っていこうかなと思っております。
はい、
まずはじゃあ議会の話からいきましょうか。
はい、
まあ、今回も一般質問と代表質問があって、
はい
はい、じゃあそこで の質問項目をちょっと一個一個洗いながらですね、
はい、
まあ、どんな回答だったかっていうのを掘り下げていこうかと思っております。はい、どこからいきましょうか。
そうですね、まあ、日付順でいこうと思う、うん、代表質問からですね。
はいどうぞ。代表質問はどんなことを聞いてるんですか。はい、
まず、まあ、項目として3つ聞いてます。
はい、
まあ、共同によるまちづくりについてと、うん、まあ、公設市場の許可の更新について。
大変なとこだね。
そうですね。で、那覇市のホームページについてということで、
はい、
まあ、頭の方からいきますと、はい、まあ、1つ目、共同によるまちづくりについてなんですけど、うん、まあ、那覇市がその共同によるまちづくりの、まあ、その今、最先端で進めているのがですね、はい、校区まちづくり協議会。ね、
小学校区ごとに、ま、いわゆる皆さんに言ってる町協、うん、町協って言ってるやつですね、はい、町づくり協議会を作ろうと、
はい、
まあ、何社も全面的にこれでいこうという空気なんですか。
うん、そうですね、もう全小学校区に作っていこうと、うんうんいうことの方針は決めていまして、
はい、
まあ、毎年、まあ、3校から4校ずつぐらい増やしていきたいということ
には少しずつ増やしていって、
そうですね、
30何校ありましたっけ、36校
でしたかね、
36校か。じゃあ毎年3つ増えれば、うん、10年ちょっとで全部のところに、ね、
うん、
全部の地域にまちづくり協議会ができて、うん、というところです ね、
ですね。
はい、もう一回まちづくり協議会ちょっとおさらいしたいんですけど、はいはい、
まあ、自治会が従来は地域のこの地域と行政の窓口になってたわけですけど、うんうん、まあ、自治会もだんだんその加入率が下がって世帯が増えてしまっていて、はい、まあ、地域の中 の、 その課題をすべて一手に引き受けるにはちょっと荷が重くなってきたと。
確かに
いうところもありつつ、うん、まあ、高齢化もありますし、
うん、
まあ、地域の中でも学校の PTA だったりとか、
はい、
まあ、NPO だったり、うん、まあ、いろんな活動されている方たちも増えてきたと、
うん、
でその、まあ、地域の課題を、まあ、みんなで話し合いをする、またその、うん、まあ、課題を解決するための知恵をこう寄せていくようなことが必要じゃないかということで、
うん、
まあ、新たな自治会に代わる、まあ、第三のというか、そういう地域組織としてですね、はい、校区まちづくり協議会っていうのが、考えられて、で今その、まあ、組織横断的な形で、まあ、今6カ所、
はい、
6校区できまして、うんうんうん、まあ、今7校区目に差し掛かっている
すで、ね、に6つあるわけですね、はい、あけぼのとか、よぎとか、石峰とか、
ね、
あのあたりですよね。はい、うん、なるほど。
で、これがですね、まあ、36目指していくに してもですね、うん、立ち上がりが、まあ、早いところは、このまま応援していけばいいと思うんですけど、
はい、
実際にはまだそこに至らない、国まちづくり協議会を作るべきなのかどうかっていう話し合いがなかなかできない場所については、この国まちづくり協議会って、毎年その、公募して手を挙げてもらって、そこに、まあ、作るのかどうかっていう意思を確認して作っていくっていう流れになってるので、
手上げ方式、
そう、手を挙げられない地域をどうするのかっていうのがゆくゆく出てくるだろうということで、う
ん
う
ん、課題がないんだそこは、
まあ、課題がなかったり話し合いをする場所がなかったりってことですね。だから自治会もないとか、
うん、
自治会の集会所がないとかですね、
課題がないんじゃなくて課題の抽出もできないっていうところですかね。
そこにはやっぱり那覇市が積極的に入っていかないと、うん、校区まちづくり協議会作るかどうかっていう話すらできないでしょうということで、うんうんうん、まあ、 町づくりの総会みたいな形でですね、うん、まあサロンというなあの仮称をつけましたけれども、うん、まあこう校区町づくりサロンみたいな形で地域の課題をまあみんなが再検討できるような場所っていうのをまあ行政が作っていくべきじゃないかと、
うん、
でそこでまあ出てきた課題に対して、まあ今現状の組織の中でどういう課題にどういうふうに対応できるのかっていうことをまあ検討していって、まあ、そうするとまあ課題とそれを今解決できるのかどうかってことが分かると、うん、それでもどうしても解決できない課題、まあ、その穴みたいなものも出てくるわけですね、うん、そしたらその穴を埋めるためにじゃあ校区まちづくり協議会って必要ですかっていうことをまあ考えられると、うん、なのでまあ校区まちづくり協議会もただ作ればいいわけじゃなくて、うん、何のために作るかっていうことが大事になるということで、
まあ、ね、まあ、言っちゃなんですけどまた行事型の団体作ってもしょうがないですもんね。
そうですね、うん、で、まあ、の地域に校区によっても全然その課題も変わってくるかと思うので、うん、うちの校区まちづくり協議会って何するのっていうところを、うん、まあ、まず最初にしっかり明確にしておくと、
はい、
いう意味で、まあ、そのサロンをやって、まあ、それで課題が見えてその穴を校区まちづくり協議会によって埋められるという話になれば、うん、まあ、作るための話し合いをする。そうじゃなければ、うん、まあ、例えば人が足りないとか、うん、まだそういう場面じゃない、今いる人たちで十分、今の課題に対応できるっていうことであれば、まあ、あえて校区まちづくり協議会を作る必要はないでしょうということで、うん、まあ、そういう場合には、その地域の課題解決力を高めていくための、まあ、研修だったりとか、そういった案内をしていきながら、うん、まあ、地域力をこう担保していく。
はい、
それで、まあ、2年後ぐらいにまたまちづくりサロンやったときに、あ、今回はちょっと作った方がいいんじゃないかっていう話が出てきたら、その作るための、まあ、手順を乗っ取っていくというような形で進めていけばですね、うん、今作れるところは作っていきますし、
はい、
今作れないところも、まあ、いずれ作れる力を蓄えられるような流れが作れるんじゃないかということを提案させていただきました。
うん、なるほど、そこはじゃあもう提案をしたということなんですね。はい、いや、これ中村さんの割と重要なフィールドだと思うので、うん、この、まあ、もうちょっと掘り下げると、はい、実現するための伴走者みたいなものがやっぱり必要だなっていう気がします。
は
いはい、じゃあ自治会がどうして今の組織率になったのか、うん、あるいは課題に関してどう立ち向かってるのかって、まあ、ちょっと言ってはなんですけど反面教師になると思うんですよね。うん、やっぱすごく高齢化をしてしまって、うん、新しい人が入ってこなくなったのはなぜかとかっていうのを検証していかないといけないと。うんうん、で新たにもちろん PTA さんとか、
うん、
まあ、地域で NPO があったりするところとか、うん、防災とか、
はい、
うん、防災子育てでたくさん課題もあると思うんですけど、うん、それをちゃんと抽出して優先順位をつけてというタイプのね、うん、ことを、
まあ、コーディネートする人がちゃんといないといけない
ですね。そうそうそう、必要ですよね。うん、そういう人材っていうのはいわゆる共同大学の、
そうですね、共同大学だったり共同大学院の卒業生が地域に帰って、
ね、前回出てもらった野葉さんたちっていう、ね、はい、ああいう方々が地域に入って伴走をして、うん、まず課題見つけて、
うん、
じゃあその課題解決するためにまちづくり協議会が必要なのかどうかっていうことをやっていくってことですね。
はい、で、うん、それともう一個聞いたのがですね、うん、この校区まちづくり協議会の、まあ、大事なものとして学校ってやっぱりその活用できるかどうかで、はい、このまちづくり協議会が動けるかどうかだいぶ変わってくるんじゃないかと考えるんですね。うんうんうん、要は自治会の集会場があるとか公民館があるところはそれでいいんですけど、
実際のまあ場所としての学校ね、
はい、それでまあ実際に地域連携室あるんですけど、うん、校区まちづくり協議会に対して開放するつもりがあるのかどうか、うん、まあ、その意思確認はちゃんとさせていただいて、まあ、それは今後開いていくということで、
まあ、教室を使ったり会議室、はい、学校の会議室を使ったり、まあ、体育館でもいいのかもしれないけど、はい、そういう設備として施設かとしての学校とか、
そうですね、
そういうところも足並み揃えないといかんと、うん、まあ、だけど小学校区まちづくり協会って言ってんですよ、
うん、
出さないっていうのもちょっと奇妙な話だなと思うんですけど、ま
あ、そこら辺は、うん、教育委員会 の場所でもあるので、そういう教育委員会がどういうふうに考えているのかっていうのを市長部局とすり合わせてもらうためにも、
ここの足並みも必要だってことですね。もちろんこれは市民共同推進課が、
う
ん、温度を取ると、
そうですね、
まあ、主幹部局ってことでいいわけですよね。
う
ん、
そうです
ね。そうか、じゃあこれ注目ですね。スケジュール的には今中野さんの言ったのは提案か、
うん、
提案なので、まあ、 一応3つずつぐらい増やしていくと、うん、そのじゃあプロセスをどうするかっていうことはまあ注目だってことですね。どう作られていくのか、
多分その手を挙げてくださるところっていうのはどんどんそのままやっていくでしょうし、うん、
はい、
で同時にじゃあ手が上がらないところにどう目を向けるのかっていう提案ではあったので、うん、まあ、そこに対してあの回答としてはまあ今後その検討課題になるであろうということは認識してもらったので、
うん、
それで今後検討していきたいということでしたので、それが全部に対してなのか、それとも本当に立ち上がりが難しそうな場所に対してなのかっていうのはまだ分かんないところですね、はい、
なるほど、ここ注目ですね、
うん、
これ場合によっては久しぶりに共同推進課とお話をしてみたいところですね。
うん、
うん、
新年度、
うん、どんどん人も変わりますよね。
そうですね、
前比嘉課長とか、うんうん、矢渕さんとか出ていただいてるけど、うん、今二人ともいない、いらっしゃらないですもんね、うん、この辺があの当局の人の入れ替わりでどうなってるのか、
確か
すぐ分かんなくなっちゃいますね、はい、またお呼びしてこの話は掘り下げてもいいのかもしれないですね、
うん、面白いかもしれないですね、
はい、なるほど、ありがとうございます、うん、で2番目
がですね、うん、公設市場の許可更新についてということなんですけど、はい、まあ、許可の更新が、まああるんですけどね、うん、その際にこの4年に一遍その連帯保証人さんの、はい、まあそのなんか、まあ、それの提出が必要になるんですけど、
これはあれですか、タナコとして駒を借りるときに連帯保証人制度をそもそも取っているんですね、ここはね、はい、うーん、
でその年齢上限っていうのが、うん、まあ、60歳になってるんですね、
は
い、
うん、
で今市営住宅とかでも65歳なんですよ、
はい、
まあ、65歳まで定年が段階的に引き上げられている途中ですので、うんうん、まあ、これが60歳だとですね、今お店やってる方もだんだん高齢化していくの で、
ね、
保証人頼んでる方もだんだん合わせて高齢化していくんですよ。
確かに。
で自分のその例えばお子さんが同じお店やってて連帯保証になってくれるとかだったらいいんですけど、
うん、
その独り身の方の場合とか探しにくい方も、うんうんうん、まあ、続々と出てくるわけですね。そこに対してまあどう対応するのかっていうことと、うん、まあ、公設市場がですね、はい、まあ、元気な高齢者もしっかりと働き続けられるためにも、まあ、その時代にも合わせて、まあ、上限年齢というのは引き上げた方がいいんじゃないかというような提案ですね。
1コマの値段ってそんな値段でもないですよね。
そんな高くないですけど。
乱暴な言い方をすると、うん、この制度なくても良くないですか。続いてるから。
まあまあ、ね、で、その、うん、まあ、新たな方法というか、うん、家賃保証の会社がありますよね。
ありますね、たくさん。
そういったところで、うん、まあ、事業化できないかっていうことも、一応ちょっと、事前に調査はしてみたんですね。うんうんうん、でまあ、実際に、市営住宅なんかを請け負っている家賃保証の会社なんかもありましたので、はい、私町村でですね、はい、それが那覇市の公設市場で、そのビジネスとしてうまくいくのかどうかっていうのはちょっと当局とも連携取ってもらって、
いやスキーも一緒だからこれでもいいよな、あと巨額じゃないし、
うん、
そんなに、
うん、でまあ、ただちょっとお店なので、まあ、その現状復帰とか、うん、その商品が残っていった場合の、うんうん、ね、その、はい、後片付けどうするのかとかそういったところはちょっと気にされてたので、まあ、
リスクを見てってことですね。
そうですね、だそれが実現するかどうかもまだ分かんないんですけど、まあ、一応提案としては、うんうんうん、議会の中では年齢をまず引き上げて行くべきじゃないかということと、うんうん、まあ、議会の外の方で、まあ、ちょっとそういう別の方法もないのかっていうことも
検討ですね。その間にね、うん、は
い、
という気がします。
という感じです。
うん、なるほど、はい、で60歳を超えても働く方が増えてる現状に合わせて、あ、上限年齢っていうのもあるんですね。ここは
そうです、だそれが60歳だったんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
ああそう、だ連帯保証人、今保証人ね、
そうそう、
うんうんうん、働く人は大丈夫なんですよね。
大丈夫です、
はい、何歳でもね、
働く人は元気でもう毎年納税ちゃんとしてるのに、うん、連帯保証人が探せないっていう理由で商売が続けられなくなってしまうっていうことを避けたいということですね、
まあ、まずは引き上げながら民間のスキームでおな、うん、もう検討してみるっていう、そういう感じなんでしょうかね、はい、なるほど。それよりあれじゃないですか、公設市場まだ全然今後の動きの見通し立たないですよね。
そうなんですよ、もうこの2年近くずっと居続けてて、うん、同じ鉄を踏み続けているので、うん、これはもう何がどうなっているのかわからない、もう悲しいぐらい変わらないんですよね。
阿国さんですね、組合長には2回来ていただいてるんです、はい、だからあの時と多分もう説明一緒になっちゃうってことですよね。
そうですね、問題の本質は一緒なんです、うん、その誰と町づくりしていきたいのかっていうところで、うん、まあ、当局の中でこの町側の町の人たちと一緒にこう新しい公設市場の再整備を考えるっていうことが、まあ念頭にないっていうことですよね。
いや困りましたねこれ。
そうなんですよ、まあ、一応、うん、あの新年度からですね、まあ、あの公設市場の建設室というのがあの第一牧師公設市場建設室っていう、うん、の新しい部署ができまして、はい、そこにまあ5人ぐらい あの職員さんも配置されるということなので、はい、まあ、今までよりは少しマンパワーが出る分ですね、うん、まあ、膝を突き合わせてしっかりと話し合いをできる環境は整うので、うん、じゃあ本当にやるつもりがあるのかどうかというところで、はい、まあ、しっかりチェックしていきながらですね、まあ、少しでもいい形で進められればとは思うんですけどね、うん。
私の理解だと、まあ、そもそも壊す壊さないとか、はい、その延命の壊し方のところの合意もできてないっていう印象が拭えないんですけど、
うん、
そのあたりはどうなんですか。何か今進展ってあるんですか。
そうですね、うん、まあ、一応その、まあ、市場の人たちの中では総会も、やって、うん、まあ、あの、まあ、現地建て替えっていうところで、まあ、一応大まかの合意はあるというところなんですけど、うん、まあ、じゃあいつ壊すのかっていうところで、まあ修繕はしっかりやりたいよねっていう人もいれば、まあ新しいところができるんだったらすぐに移りたいよねっていう人もいたりして、うんうん、その辺はあのまだまだいろいろ議論は深めないといけないところはあるんですね。
そうですよね。だとすると建設室っていうよりは対策室とか、うん、あの補修室とか、うん、そういうことがまだ合意されてないっていう印象なんですよね、私の中でも、うん、で少し俯瞰してみた場合、うん、いやあの施設ね、阿国さんおっしゃってましたけど、
うん、
200万人近くの人が、うん、あの年間来られると。
200万人以上ですかね。
ああもう以上なんだ、以上だとすると、うん、じゃあそれ急にあの、うん、勝手な事情であの急に建て替えっていうのって、うん、ちょっとないなというふうにして思います、うん、そうですね、うん、だからそこのいつっていう議論が、
うん、
ひょっとしたら10年後にもう少し観光客とか、うん、あるいは観光客の流れですね、うん、そこら辺をちゃんと別な担保を作ってからっていう話でもいいような気がするんですけどね、うんうん、
ですね、
一括交付金のまあタイミングなんでしょうね、うん、だから
そこで多分一番急いでる、
うん、そこがあの LINE になっちゃってるから、うんうん、そういう話はなかなかできないってこと、
ね、行政からはできないですし、うんうん、まあ、計画に沿って進めていくっていうことが、うん、まあ、強行になってる理由なのかなとは思いますね、う
ん、なるほど。まあ、グリーンさん3度目の登場もあるかもしれないですね、
うん、いやそうです、まあ、いい形で進展があって登場してもらえればいいなと思います、
は
い、ま
それもちょっと宿題としておきましょう、はい、ありがとうございます、はいはい、代表質問他には、
まあ、あと那覇市のホームページが相変わらず見づらい、うん、探しづらいっていうことをですね、うん、粘り強く訴えるということで、まあ、継続的に取り上げているものですね。
行政のホームページ結構難しいですね、うん、あのこっちを立てるとこっちが難しくなるっていうケース多いですよね、う
ん、でですね一応あの、うん、今 CMS って言って各部でそれぞれあの操作できるようにしているんですね。それでまあ迅速な更新ができるようにはしてるということなんですけど、はい、まあ、各部バラバラになってしまってて使い方のフォーマットも統一されてなかったりするので、はい、まあ、その辺の連絡調整会議みたいなのがあるんですね、まあ、そこをうまく活用してあのちゃんとやるべきことをやってほしいと。でその各部署があの揃えなきゃいけないその項目みたいなものも結構厚い冊子を担当者に渡して、うん、まあ、これの通りやってねって言われてもなかなかそれが熟読されてないということなので、ま
あ、属人性もあるでしょうね。
もうちょっと簡易的な、うん、みんなが揃えられるような様式にすべきでしょうということで、うん、まあ、その新しくリニューアルになると、まあ、数年後になってしまうので、うん、その時までにどういうふうなホームページを目指していくべきかということの詰めをですね、うん、しっかりやってほしいということで今回その、まあ、そういう議題もあの含めてあの、はい、話し合いをしていくということはいただきましたので、
うんうんうん、
まあ、漠然とその、まあ、今後検討していきたいとかっていうわけではなくて、
あ、一応じゃあ回答いただけるかも、ね、ということですね。はい、はい、なるほど。まあじゃあこれはこれで大事なことなので、
まあ継続的に取り上げていきたいと思います。
うんうんうん、なるほど、ありがとうございます。はい、さて意外と時間使っちゃいましたね。一般質問もお話があって、
はい、
これはちょっと持ち越しになるかもしれないんですけど、3つ質問されてますね。
そうですね。はい。
そのうちちょっと1つはやりましょうか。
はい。
はい。 どれ話したいですか。
そうですね、うん、まあ、一般質問順番よくいくと、まあ、子どもの貧困対策事業について、うん、なんですけど、今回はまあ、年度末ということもあったので、うん、その評価の指標をですね、うん、しっかり作らないと、うん、まあ、事業所によって似たようなサービスはしてるんだけれども、
はい、
事業所の得意としてる分野が違ったりするので、うん、まあ、それをしっかりと評価できる評価軸を作る必要がありますよと、うん、いうことの提案をまあさせていただいて、
うんうん、
まあ、回答としてはまあ当局もその年度末に向けてですね、うん、また次年度以降 の、 しっかりとした評価ができるようにまあ研究していきたいというようなことでした。まあ、できてないっていうこと、今その基準がないっていうことは分かっていただいたかなとは思います。
これも大きな話ですね、
うん、
貧困の対策事業として打たれてるものは、うん、多分何かかにまたがって、
そうですね、
はい、いくつかの課がやっているわけですよね、うん、じゃあそれが果たしてどういう課題設定のもとに行われてるかとか、うんうん、でそこが何人困っていて、
うん、
でそこにこう入れるとこういうふうな結果が求められるっていう設計って、うん、本当に何し全体でできているのかっていうそもそものところが、
うん、
ちょっと私も見た感じ、うん、どこでそこをと取ればいいのかってわからないんですよね、
うんうん、今はその県の計画に基づいて那覇市も動いていると、で走りながら考えるっていうところでスタートしてしまっているので、
うん、
那覇市自体計画が今のところないんですね、
うんうん、
なので、まあ、どういう成果を求めていくのかっていうこともやっぱりないわけですよ、
うん、
なので、まあ、今その各それぞれに、まあ、助成金という形で、
はい、
まあ、税金も使っていますので、まあ、それをどういうふうに成果として出すのかっていうのは、まあ、事業所の方が一番知ってるとは思うので、うん、まあ、そことしっかり連携しながらですね、はい、何を成果としていくのかっていうことは作れるんじゃないか、まあ、作らないとまずいんじゃないかということですね、
う
ん、
そうか。この問題結構ね、昨年1年いろいろな点からやってるんですけど、うん、こうマクロで見て那覇市の貧困の状態がどうなのかっていう話って、
うん、
まだちゃんと見てなかったなと思っていて、うん、ここは少しチェックしたいとこですね。
そうですね、
うん、難しいなこれ、
うん、
これは例えば今もう子ども未来部があるんですよね。
あります、はい、
ね、したらそこの部長さんとかとお話を聞いて、はい、今貧困って、うん、そもそも子ども未来部はどう思っているのかと、どういう認識の中にいるのかっていう確認をしてちょっとやっていかないと、多分今のお話だと授業をやっている現場を知っている人たちがいて、
うん、
まあ、そこから上がってきたものを授業化したんだけど、うん、そこにはまあ濃淡もあって、
うん、
で中村さんおっしゃったように今評価軸ちょっと難しいっていう話かもしれないけど、うん、いや、そもそも那覇市の貧困事情とか状況がこういう認識だからっていうところでまだ数え足りてないところがある感じがとてもしています、
うん
うん、それ自体もちょっと確認してみたいですね。
そうですね。ちょっと方法を探って、
ね、そうですね。これも一つ、はい、今回宿題多いんですけど、うん、一番の話も含めてやっていきたいところですね、
はい、
あと一般質問2つやってるんですけど、
はい、
お時間でございまして、
はい、
これ次回回しっていうところですね。
そうですね、
はい、じゃあ次回一般質問の残りと中村さんの1年の振り返りということでやっていこうと思います。
わかりました。
アプリのダウンロードよろしくお願いします。
ぜひもよろしくお願いします、
は
い、
あと事務所には相変わらずいらっしゃるんですか。
一応いるようにはしてます。
はい、水曜日でしたっけ。
水曜日、ただ、まあ、いない時もあると。
なるほどね、忙しい、はい、まあ声をかけてくださいっていうことですね。
そうですね、はい、よろしくお願いします。
はい、ということで中村さん今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。